松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは元プロ野球選手近藤和樹さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、4回にわたり、今回で4回目ね、はい、いろいろとまだまだお話をお聞きしたいですけど、
はい、盛りだくさんですね。
はい、さて、まあ、たくさんのお話をね、お聞きしてきたのですが、プロ野球選手だったその近藤さんが、まあ、怪我とか挫折もされながらも今充実して、まあ、いらっしゃるということで、どうでしょう、たくさんの爆発を踏んでこられたからこその、人生うまくいっているといったらちょっと語弊があるかもしれませんが、こう私たちから見て素敵にこう、ね、輝いていらっしゃる方々にとってのこう共通する何かってありますか、近藤さん。
いや、どうですかね、共通するって言われると、それはあの共通するかどうか分かんないですけど、僕が見ててのお話で言うと、やっぱあの失敗は必ずつきものだと思うんですけど、その失敗を最初に準備しておくっていう方が成功してるなと思ってて、
失敗を準備しておく、どういうこと、
なんか引き出しを持っとくって感じですかね。とりあえずあの今日何かが起きた時にどうするかっていう、その回路を変えるというか、そういうあの準備、引き出しを持ってる方はやっぱ次に向けてスラスラいけてるなと思ってますね。
へえ、いい話ですね。で
もこの引き出しって ねまあまあ経験しないと作れないものじゃないですか。
とか、そうですね、まあちょっとどちらかというとマイナスなことを考えてるからかもしれないんですけど、やっぱ何か今日、例えばまあ野球選手だと打たれるかもしれない、ただ打たれるだけではなくて、もしかしたらストライク入らないかもしれない、その時にどうしようとか、そういう引き出しを持ったら、あ、これそういえば準備してた、一旦ちょっとフラットに引き出しを引いて次どうしようかっていうのを考えようって思えるんで、
準備があれば、
はい、でそこなのかなと思いますね。
ということは、いっぱい失敗してきた人がこそ輝いていらっしゃるのかもしれないですね。
もうあると思いますね。まだただあのやっぱ失敗を、まあ恐れるのもありますけど、やっぱその何事も準備が大事なのかなっていうのは思いますね。
まさに事前対応力ってことですね。まあ、実業の世界でも一緒ですよね。
松本さんも今経営者としていろんな事業されていらっしゃいますけど、そこは共感できるところがあるのではないですか。今
すごい、あのそう、失敗するかどうか別にして常に仮説を立て続けるっていうのは大事だな。
仮説を立て続ける、同じ意味ですもんね。
まあ、野球という競技そのものがそういう頭を育ててくれてるのかもしれないですもんね。
そうですね、
競技特性がそうなんだと思うんですよ、野球って。場面場面でいろいろな動きがあるし、
それが本当同じ動きないですからね。
で、相手がどう攻めてくる、こう攻めてくるとかって、あの楽しみの中で身につけてからあんま苦労はないものの、多分これ野球なんかそういうことを身につけると結構苦しかったなと思うんですよね。
そういうことですね。でも一つとして同じシーンはありませんしね、はい、それでいうと、まあ、いろんなところでご活躍されていらっしゃったので、あの初回に戻りしますと近鉄、オリックス、ヤクルトと、まあ、最後はヤクルトで輝かしい業績をね、あの残されていますが、やはりパリーグとかそれこそセリーグとか、あとは球団チームによってもいろいろと気づき学びはあったわけですよね。
そうですね、あの本当チームそれぞれの、特徴っていうところもあるんで、あのいろいろな経験は僕はできたなと思ってます。で、まあ、今はもう割とその野球のレベルが上がってるので、セリーグもパリーグも割とこのレベルはもう同じような感じですけど、まあ、一時あの僕がパリーグから移籍したセリーグの時に感じたのは、あのセリーグの方が野球が細かいなっていうところだったんですね。
野球が細かい、これは どういうことなんですか。
どちらかというと、パリーグは力勝負、
力、はい、
でセリーグは、ちょっとそのなんていうんですかね、技術じゃないですけど、そういう力勝負じゃないところを、
ちょっとインテリ力勝負みたいな感じですか。
が
うまく言えないな。
なんか
インテリ力ってなんだ
よ。なんかその辺が違うなっていうのは感じたんですけど、今はでもそのそっから感じてからすぐあのちょっと切り替わった感じなんですけど、もう今はもう本当どちらも力力ですけど、なんかその時すごい思いましたね、違いを。
ピッチャーとしてはどっちの方が投げやすかったんですか。
僕はパリーグでもう真ん中投げでも打ってみろっていうようなこうスタイル、そうです、そういうスタイルだったんで、セリーグ行った時になかなかそのスタイルがいなくて逆にハマったなと思ってたんですよ。セリーグはあの細かいコントロールで外の出し入れ、うちの出し入れをしなさいっていう風に言われたんですけど、僕ちょっとそのコントロールないですねっていうので。もう逆にパリーグスタイルでセリーグに入ってったんで、逆にちょっとそれも良かったなと思いますね。
ちょっと珍しい感じでね、
あの時は。
あ、面白い。
そういう意味だといいタイミングでヤクルトに入れたってことですね。
そうですね、はい。
いや今後今ちょっともうホッとされながらもあのレッスンをされたりとかね、はい、指導されたり しているというふうにお聞きしますが、どんなふうに活動を続けていかれたいですか。
そうですね、あの、はい、今まであのユニフォームを着てるグランドレベルでずっとプレーしてるっていうスタイルだったんで、うんうんうん、何が正しいかが今の中では本当わからない状態ですね、うんうんうん、まあ今年の今の1年であったりとか今の生活はいろいろと勉強してる感じです、うん、今
ご指導したりあと解説したり、
はい、ちょっとその世の中じゃないですけどいろいろちょっと揉まれてないんで、
まあ、
ちょ
っとそういう野球業界のマルチをいろいろ経験されているということですね、
はい、もう勉強してます。
いやなんかこれだけ滑らかに話せたら
ね
聞き安いし、
本当に本当になんかずっとなんかテレビとかラジオで聞いてたような話ですよね。すオファーなら今すぐという感じですけどもね。ありがとうございます、うん、4回にわたりいろいろお話をお聞きしました、はい、最後になりました、未来のプロ野球選手をこう夢見ている少年たちによかったら一言メッセージいただけますか。
はい、まず当たり前のことが当たり前にできるように、欲を出さずに、それを、地道にできるように頑張ってほしいなと思います。
ありがとうございます、はい、4回にわたりご出演いただきました元プロ野球選手近藤和樹さんでした。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所五十嵐祐樹さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、五十嵐祐樹さんはもう一つのお名前をお持ちだということで、五十嵐さんなんてお名前でしたか。
はい、五十嵐律人という名前です。
律人さん、はい、法律の律に人と書いて律人さん、はい、こちらはどんな活動をされていましたか。
こう名前はですね、実は法律の律に人なんですけれども、うん、まあ、法律を扱ったエンタメの小説をずっと書いています、
うん、はい、2つともこう弁護士としても作家としても同じ時期から同時進行されているということで、はい、そして映画化もされるということなのですが、うん、あのその前に現時点ですでにもう6冊の小説を書かれていて世の中に皆さんに手元に届かれているということですよね、
う
ん、
そうです。
この現時点で6冊ってこうデビューしてこの数年でこんなに出せるもんなんですか、
うん、
そうですね、これ2作目出すのが大変って結構言われてるんですけれども、
は
い、
ですよね、
自分の場合は割とそのリーガルっていう法律っていう、こう一貫したテーマがあったので、
はい、
こう書きたいものはどんどん出てきていて、はい、なので編集者と打ち合わせをして、はい、今度はこれ書きましょうっていう点で、うん、年に2作ぐらいですねコンスタントに出せてるなってところ。
松本さんもご著書出されてますけれども、
はい、年に2冊って相当すごいと思いますよ。
やっぱり1冊出すだけでも大変ですか。
私は必死ですから、
ね、なんか出産したぐらいの勢いでもう頑張ったという感じでね、いつも素晴らしいご著書のご紹介させてもらってますけども、
年に2冊すごいですよね。出版社も同じなんですか。
デビュー版元は講談社なんですけれども、はい、最近は文藝春秋とかあとは角川からも出してます。
それだけオファーが来るのがすごいですよね。
ありがたいです本当に。
そしてこのリーガルミステリー小説とあの1回目だったかにもお話しいただきましたけれども、これをもう少し噛み砕いてどんな感じなのか教えていただいていいですか。
そうですね、こういわゆるミステリーっていうものがこう謎を扱うものなんです
けど、
うん、
ですね、ちょっと怖いミステリアスなイメージがありますけど、
うん、
すね、
やっぱこう殺人事件だとか、はい、あとはこういわゆる日常の謎って言われてるものもあるんですけど、うんうん、それがいわゆるミステリー小説で、うん、そこにリーガルっていう法律の要素をあの掛け加えることで、うん、なんか新しい要素を掛けるんじゃないのかなっていうジャンルを模索しているところで、
初めてですかこのリーガルミステリー小説ってあまり聞かないですよね。
こう海外とかだと結構多かったりするんですけども、
そうですか、
で実際自分が書いてる中だとこう少年法をテーマにしてる小説だとか、
うん、
あとはこう学校内に弁護士がいるところがあってスクールロイヤーっていうんですけれども、そういう方を主人公にしたりだとか、
へえ、 その人が主人公になるの。いろんな学校の中での事件や課題を解決していくってい
う。そうです。あとはこうタイムスリップかける裁判とかも書いてありました。
タイムスリップ、
過去に戻って裁判をもう一度やり直すっていう小説なんですけど。
そんな面白い。
これってあれですか、日頃仕事中にアイデアが湧いてきたりするんですか。
そうですね、やっぱこう仕事しているとこれ小説に書いたら面白いんじゃないのかなっていうのが出てきて、はい、それをこうどんどん想像膨らませていくっていう感じです、ね、
これアイデア出しで具体的に例えばすごい映画を見るとかすごい何かしてるとかって、何か具体的に情報をインプットしてることってあるんですか。
自分は小説を書いているので、はい、逆に漫画とか映画を見てる時がすごいアイデアが出てきて、それをこう面白い漫画を読んだ時にこれを法律で扱ったらどうなるのかなっていう、まさにさっきのタイムスリップとかそうなんですけれども、
そうですよね。何が難しいって多分アイデア出しが一番難しいですね、こういうことって、は
い、いやなんか素朴な質問しつつしてもよろしいですか、はい、幼少期どんなお子さんだったんですか。何して遊んで何食べててこんな風になるのかなってちょっと興味津々なんです
けど、お母さんとしての立場にいつも興味があるので、
こう自分は割とできることとできないことがすごいはっきりしていて、はい、まあ、すごい方向音痴だったりだとか、あとはなんか記憶力がちょっといいところと悪いところはっきりしているような
生活、その2つなんか一緒なんだけどなんでこんな違うんだろう。、はい、
でそういう中でうち の両親っていうのが割とこうできないことを平気にならすっていうよりはこうできるところを伸ばしていくみたいな育て方をしてくれて、なのでこう自分の中でできるところを伸ばしていった結果、うん、今の小説家とあと弁護士みたいなところに行き着いた気がします。
参考にしよう、子育てのできるところを伸ばす。なるほど。でもなんか方向音痴と記憶すぐなくなるっていうのちょっと勇気もらうんですけどね。今から小説とか弁護士はちょっとあれですけれどもね。え、松本さん本当にもういつも素敵なゲストを連れてきてくださって、
日本中探してもいらっしゃらないですね、多分ね、弁護士さんで小説家で、
うんうん、そうです ね現在進行形だと確かにあんまり数人しかいないですね、う
ん、まあ、でも数人いらっしゃるんだ。
いらっしゃったとしても新人賞取ってないですか。
そして映画化にもなってない、
なってないですよね。
なんかこう小説家となるんです、出版社とかともともとつながりがあったわけでもなくですか。
やっぱりこう小説家になるには新人賞を取る必要があって、うんうんうん、それがこう大体300とか400冊ぐらいが応募されて、はい、その中でこう1作ぐらいが受賞作で出ないので、うん、なのでこう何回も何回も応募してようやく受賞できたっていうところがありました。
別にコネクションがあったとかいうわけでもなく、全然なかったです。コツコツとご自身の作品を出し続けて、はい、
そうです。ちなみにそれ何回出されたんですか。
5回目ぐらい、1回こう400分の4とかまで残ったんですけども、そこでやっぱり落選しちゃって、
それ5回目でいけるものなの、わからないけど、もっと大変なんじゃないんですか、わからないですけど。
まあ、こう逆に一発目で取る人もいれば、あとはやっぱ何年間もかかってしまう人もいたりしていて、
才能が終わりなんでしょうね、いろいろとね。
弁護士の資格を取るのとどっちが難しいんですかね、その新人賞。
うん、倍率的にはやっぱり新人賞の方が高いですね。
やっぱそうですよね。
どっちも難しそうですけどもね。はい、いやもう今月はなんかいろいろと衝撃的なお話をたくさんお聞きしました、はい、ありがとうございます。ベリーベスト法律事務所五十嵐裕樹さんとのお話でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。